2021年令和3年1月1日金曜日、元日配信カラーデイズポッドキャスト若です。皆様新年明けましておめでとうございます。昨年2020年は新型コロナウイルス感染症の拡大により日常生活のあらゆる面に変化がもたらされた1年となりました。マイナスの面ばかり目立つ、ように思えた1年ですけれども、その一方でプラスに働いた側面も少なからずあったように感じています。今年2021年、平穏で穏やかな日々が1日でも多くなり、皆様にとりましてもより実り大きい1年となることを記念して新年のご挨拶とさせていただきます。本年もカラーデイズチーム若い16 .com ともによろしくお願いいたします。カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム若い16 .com の制作でお送りします。改めましてこんにちは、カラーデイズポッドキャスト若です。ということで2021年新しい年の幕開けですね。いやー、めでたいめでたいめでたいめでたい。まあまあね、どんな時であっても、まあやっぱりね、新しい年を迎えるっていう、無事迎えられたということは、まあね、嬉しいことに変わりないのかなというふうに思っております。まあどうぞ皆さん今年もね、よろしくお願いいたします。まあ昨年ね、番組的には、年末にね、大きな、ニュースというかご報告をさせていただいて、まあその後ね、反響もありまして、生放送終わった後、もうですね、私個人にですね、メッセージいただいた方もいらっしゃいます。本当ご丁寧なメッセージいただきましてありがとうございました。ちょっとね、まだ返信できていないんですけれども、すべてメッセージには、目を通させていただいております。本当にね、お気遣いもいただきまして、ありがとうございました。まあね、昨年もちょっと言わせていただきましたけれども、まあね、これからまた、まあちょっとこの後の番組の中身で話していくから、まあちょっとそこで触れようかな。うん。まあまずはちょっとですね、まあ新しい年を迎えたということで、2021年ってどんな年になるんだっけみたいなのをね、なんか毎年ウィキペディア見ながらなんか話してますけれども、まあ今年はね、なんかあんま書いてないですね。例年ね、結構書いてるんですけれども、イベントとか今年ね、なんか思ったより長いのかなっていう感じがしますね。1月、ですね、今月ですけれども1月20日アメリカ合衆国、昨年2020年11月3日の大統領選挙で選挙人の過半数を獲得したジョー・バイデン氏が、46代のアメリカ大統領に就任する見込みということで、そうですね、アメリカ大統領変わりますねっていうのがまず1点。1月21日核兵器禁止条約が発効、それからまあここからはね、もうイベント系が結構中心なんですけれども、そうですね、7月 これやんのかって感じですけども、7月8月やんのかって感じですけども、7月23日から8月8日、それから8月24日から9月5日ですね、それぞれ、第32回夏季オリンピック（括弧東京オリンピック）開催予定、第16回夏季パラリンピック東京パラリンピック開催予定ですね。まあ、やるかどうかは知らんって感じですね。去年も言いましたけども、頼むから迷惑かけずにやるならやってくれって感じですね。はい。もうこれ以上は言わないときます。9月、9月11日、もうそうなんですね。アメリカ同時多発テロ事件から20年。あれ？あ、そういう意味で言うと、そうか、2021年なので、あれですね。3月の11日で、東日本大震災から10年ですね。10年ですか。もうそんなにもう時間が経つんですねっていうのを、なんかこう改めて感じるところですけれども、そうですね。まあ、その、過去のトピックとしてはなんかそういうのもありました。10月ですね。今年10月。10月12日ですね。まあ、あんまり影響を受ける人いないかなと思うんですけども、マイクロソフト Windows 10 Enterprise 2016、ロングタイムサービスイングブランチの、メインストリームサポート終了。あんまり影響を受ける人はいないかなというふうに思いますけども、10月21日マイクロソフトシルバーライト5のサポート終了。まあこれもまあもうあんま使ってるシステムないのかなと思うので、まあ多分大丈夫だと思いますけどね。はい。それから、そうですね、10月、最長で、日本の国会を構成する衆議院において、第48回衆議院総選挙、2017年10月で選ばれた議員の任期満了、ということで、衆議院解散がこの頃までになければ、10月21日ですね、を前後に、第49回衆議院、議員総選挙が施行されると。いうことで、まあ今年だから選挙はまあ少なくとも1回はあるという感じですね。はい。12月ですね。12月1日日本の皇族である愛子内親王が、20歳の誕生日を迎え成人となるということで、まあ成人の定義がね、そうか、18歳になるのって、そうか、まだ先なのかな。2022年か。じゃあ来年か。来年の4月1日なんですね。あ、そうなんですね。なので、まだ、20歳が成人ということなんで、そうですね。成人されるということで、そうですか。そうですね。愛子様生まれるときは、なんかニュースとかでね、なんか僕も見た、多分僕が小学生の時だったと思うんですけどね、すごいなんか記憶にありますね。そうですか。いやー、ということで、まあそんな感じで2020年のイベント予定されているようですよ、世間ではという感じですけれども、個人的にですか？個人的には、そんなに、ないかな？あんまり2021年だからなんかやるみたいな予定は、まあ、今のところは特にないです。まあ、去年はね、結婚とかありましたけども、まあ、今年はまあ、特にこう、あらかじめ決まった予定っていうのは、まあ、特にない、ですね。うん。まあ、昨年、まあね、まあちょっと大晦日の配信の時にも少しお話ししましたけれども、まあ、いろいろありすぎたね。2020年は。コロナに始まって、まあ僕個人的なことで言うと、結婚したりとか、で、まあその後10月っていうか、まあ後半ですね、2020年後半に入ってから、在宅勤務続きすぎて、ストレス抱えて、病んだみたいなのがあったりとかで、まあ本当にね、だからそう、波が激しい、起伏の激しい一年だったかなと思います。まあなのでね、今年、の目標っていうかね、まあ、今年できればこうなってほしいという願いも込めて、今年はこういい意味で穏やかな真っ平らな一年でありたいなと思います。落ち着いた一年にしたいですね、昨年よりは。 うん、というのが、まあ、ちょっとこう、総括的な2021年の目標ですね。じゃあ、ちょっと具体的に、じゃあ、それを満たすために、今年何をしていくのかみたいな話を、じゃあ、ちょっと大きく、まあそうですね、3つぐらいに分けて、じゃあなんか立てていきましょうか。まあ、まず、仕事ですね。仕事はね、まあ、社会人、今年、4月で、7年目を迎えることになります。まあもうさすがに7年だと、もう新人、どう考えても新人ではないですし、まあ若手、まあいわゆる若手社員って言われる中でも、まあもう割と年配というか、ね、上の方に見られる、まあ世代に入っていくのかなというところでは、まあね、正直ね、今僕のプロジェクトとか、まあ、僕のプロジェクトっていうか、もう僕入社してからね、もうずっと同じプロジェクトで、まあ、ちょうどだからね、今のプロジェクト入り始めたのが、この1月で、今月でね、ちょうど6年を迎えます。6年もこの仕事やってるんですよね。同じ仕事やってるんです。まあ、同じ仕事と言いながら、その同じプロジェクトの仕事をやってるという意味で、その実際やってきてる内容は、まあ年々、まあ、増えてきているし、まあ、実際その責任を負う部分っていうか、僕がこう、いろいろね、こう、あれこれ決めていく部分っていうのは、まあ、年々こう広がってきているわけですけれども、まあ、多分、今年も、このプロジェクトにずっといるんだろうと思います。うん。で、まあ、僕も今、下につく人っていうのは、まあ、いないんので、まあ、僕が、まあ、まあ、少なくとも今の僕のこのプロジェクトの、まあ、東京側で働いているメンバーの中では、まあ、僕が一番、その、年齢というか、経験年数、その、社会人としての経験年数という意味での経験年数は一番下ですし、まあ、プロジェクトの中で言えば、割と古株になるんですけれども、っていう、なんかちょっと、もうよくわからない状況にはなってるんですけれども、まあ、まあ、毎年思ってることですけれどもね、まあ、そうやって人がこう、どんどん入れ替わっていく中で、こう、やっぱり去年1年、家で仕事を、在宅で仕事をするっていうところで、まあ、いろいろと試行錯誤していった部分が、まあ、あって、まあ、なかなかね、もうこう、こういう仕事をやるのは難しいなって思ったり、まあ、逆にこういう仕事は家でやることもできるんだ。まあ、逆に家でやった方が効率がいい仕事とかっていうのもあるよね、みたいなのが、まあ、ちょっとまあ、通して1年、昨年1年通して、まあ、こう、学んだり感じたり、新たに思うこととかもいろいろ出てきたので、まあ、それをこう、具現化する、というか、まあ、こう、家で仕事をすることに関して、こう、これがもう、ニューノーマルというか、まあ、新しいものになっていくんだっていう定着、もう徐々にね、しつつあるところで、まあ、そういった面では、まあ、ちょっといろいろやり方を変えてみる。まあ、今までこう当たり前だったことをやり方変えてみるみたいなことを、また引き続き、今年2021年もそういうことに関して取り組んでいきたいなと思うし、まあ、こう、まあ、あんまりね、もう最近ないんだけど、与えられる仕事っていうのがもう最近あんまりなくてですね、もう自分でこう考えて、まあ、仕事を生み出すみたいなことを、まあ、2020年割とやってきたので、まあ、2021年も引き続きそこをやりつつ、なんかこう、新しいことを取り入れていきたいんですね、仕事。今までのやり方にとらわれず、新しいやり方、新しいこと、を、まあ、取り入れながら、手法を取り入れながらね、仕事を進めていきたいなと思います。まあ、そういうことをやっていくためには、まず知見をこう、高めていかなきゃいけないわけで、こう、インプットするところも、で、最近結構ね、インプットがおざなりになってる、僕自身ね、おざなりになってる部分が結構あるなっていうふうには感じてるので、まあ、去年応用情報受かりましたけど、受かりましたけど、まあ、そういうその資格試験に向けたインプットだけじゃなくて、もっとこう実用的な知識だったり、をもうちょっとインプットできるような年になればなというふうに思ってます。まあ、そういう方向でももうちょっと努力していく必要があるのかなというふうに思ってます。まあ、引き続き仕事に関してはそんな感じで、うん、頑張っていこうかなと思ってますみたいな感じで、まあ、ちょっと真面目な感じでね、お話ししましたけれども、まあ、うん、 そうですね。そう、穏やかな、そう、1年にするために、穏やかな感じでこう1年仕事を回していくために、そう、自分の力をまたつけていくって感じですかね。うん、はい。じゃあもう一個、次は家庭ですね。まあこれはまあね、結婚したからちょっと新たにちょっと目標として、家の中の目標としてちょっと入れていこうかなと思いますけれども、まあ昨年結婚という大きな出来事がまあありまして、まあ大きな出来事とは言っても、別に僕の生活にこうあんまりこう大きな変化というのは、まあ、実のところあまりなかったんですけれども、一応その節目というか区切りということで、結婚ということで入籍させていただきました。で、まあ、正直ね、去年は、こう、メンタル面でちょっとやられてしまってですね、まあ、妻にもご迷惑をおかけした部分、多々あると思いますし、まあまあ別に妻だけじゃないですけれども、特にって感じですね。ご迷惑をおかけした部分もあるかなっていうところもあって、まあ今年はそういった面で、こう自分で、まあなかなかね、難しいところとかもあるかもしれないですけれども、まあね、自分で、できる、コントロールできるところはまあやりつつ、まあ妻と一緒に協力しながら、家庭を築き上げていければなあというふうに、まあ大事に大事に育てていこうかなというふうに思ってますけれども、まあ去年結婚したはしたんですけれども、実はやりたいことをちゃんとできてない部分とかあって、その、まあいわゆるウェディングイベント、ね、が、ちゃんとした形でできていないっていうのもあるので、まあもし状況が許されるのであれば、まあその世間の情勢的な意味でね、僕の気持ちというか、いろんな意味での準備ね、お金だったりとかは、まあ、ある程度、まあ、逆にチャンスだと思って、整えている部分はあるんですけれども、この期間ね、この空いてる期間、チャンスだと思って準備してることは、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、もしね、状況が許されるようなことになれば、まあ、そういうところもやっていきたいなと思いますし、まあ、それができなかったとしても、まあ、何かしらの、いや、別になんかね、こういう言い方するのはあんま好きじゃないんですけども、家族サービスっていう言い方は、なんか、あんまり僕の中ではあんまり好きな表現ではないんですけれども、まあ、端的に言うと、旅行行きたいですね。まあ、新婚旅行は、まあ、新婚旅行か。まあ、こう、あんまりこう、結婚してから、二人で遠出するとかっていうことがあんまりなかったので、まあ、これもね、許せばって感じですけれども、ちょっとどこか行きたいな、っていう話はね、まあ、ずっと去年から妻とはしてるんですけど、全然、ね、世間がそれを許せない状況がずっと続いてて、結局ね、だから僕もそう、結婚すると特別休暇がね、会社からもらえて、結婚休暇みたいなのがもらえるんですよ。10日ぐらい。有給休暇使わないで。2週間か。ごめんなさい。2週間だったら失礼しました。2週間ね、もらえるんですけれども、そう。結局ね、それ使わずに今保留状態でね、止めてもらっていて、で、本当はね、半年ぐらいで、結婚入籍してから半年以内で使うんですけれども、今ちょっと状況が状況だけにちょっと使うに使えないのでっていうところで、ちょっと特例的に今ちょっと保留してもらってるんですけど、まあちょっとそんな休みとかもね、あるので、まあ使いながら、まあ何かそういうことができればなと思います。妻にね、還元していければなというふうに思います。はい、家庭を大事にしていく1年に。まあ、それはでも別に毎年そうか。別に当たり前のことですよね。なんか別に今年だからやるっていう話じゃないですよね。うん。まあ、だからこれ目標というかやりたいことだね。はい。そんな感じですかね。じゃあ最後、ネット活動的な意味でというところで、目標なのかな？はい。まあ、この番組カラーデイズ、今年の4月で、13周年14年目に 突入します。もう頭おかしいね。14年も、もう番組やることになってるんですよね。いやー本当にね長い歴史。まあそれはまあ高校入学してから結婚まで追い続ける番組になりますわなって感じですけれども、10年目になります。まあ昨年1年間まあ僕のね仕事環境が変わったというところもあって、まあ割とこう時間の作りやすい1年で、まあ配信も90回超かな、昨年1年通してやることができました。まあ今年もねある程度コンスタントにそれぐらいのペースで配信していければいいのかなって思っています。まあせっかくね機材も昨年後半にね新しいものに変えていったので、まあそこを生かして使いこなしてんのかな。もうね結局ね最低限の機能しか使ってないからね、自分の使える機能しか使ってないんでね、まあ正直値段に見合う使い方をしてるかっていうとまあ微妙なところもありますけれども、はい、まあ今までと変わらずにねやっていければいいんじゃないでしょうかね。はい、まあちょっとまあ昨年の生放送の中ではね話したんですけれども、まあ去年ね、まあちょっと何度か、長期の休みの時にね、生放送とかやらせていただきましたけども、また、ちょっとね、まあ頃合いを見て、そういうことにもね、積極的に取り組めればなと思うのと同時に、まあちょっとここからはね、さっきはカラーデイズポッドキャストの今後についてみたいなところにも話にもつながってくるんですけれども、ちょっとね、新しいことにも、挑戦していこうかなというふうに思っています。詳細はまたこの後すぐお話します。はい。まあそんなとこですかね。まああとあれか、チーム若16.com的には、サーバーの、もう直近でね、やんなきゃいけないことはね、もうサーバーの、マイグレーション作業をね、2021年初頭にやる予定です。まあ別にリスナーの皆さん別にあんま関係ないですけどね。そう、今ね、外部に置いてるサーバーが3台かな ?4 台か ?3 台 ?3 台か ?3 台ですね。3台あって、で、うち1台は、その内部のメンバーで使ってるサーバーなんで、まあ皆さんには一般的には公開してないんですけれども、で、まああと2台あって、1台が、この番組ですね。カラーデイズのポッドキャストを配信するための専用のサーバー。このポッドキャストに関するデータしか置いていないサーバーが1台あります。で、もう1台が、それ以外のサイト全部。まあ、チーム若 16.com のウェブサイトだったり、カラーデイズのウェブサイトだったり、メールフォームのページだったり、あと、そうね、ポッドナインティーズとか、色日新聞とか、なんかその辺のサイトですね、が載っているサーバーっていうのが、まあ、1台あって、で、そっち側、そのいろいろ載ってる方のサーバーが、OS のね、サポートが切れるんですよ。そう。で、切れるので、新しい OS にしなきゃいけないんですけれども、その作業をちょっと初頭にやる必要があるので、そう、SSL の更新ができなくなっちゃうんだよね。そう、サポート切れると。そうそうそう。なので、それをやる必要があるということで、まあちょっとそこがまあでかいかな、今年ね、チーム赤字16.com的には。まあ、それ以外はね、あまりでかいものは予定特にないんですけれども、そう、サーバーのマイグレーション、まあもう何回かね、やってるんで、作業的にはまあ、多分大丈夫だろうと思ってるんですけれども、まあ一応そんなことがありますね。まあ皆さんが気づかないうちに変わってるみたいな感じなので、まああまり皆さんは特に深く意識することはないのかなって感じですね。はい。まあそんなとこですかね。予定してる作業としてはね。今年。はい。じゃあちょっとさっき言いました、ポッドキャストの今後についてという話ですね。2021年になりまして、まあ、新しいことに、チャレンジしていこうということで、ちょっと実験的にです。この番組カラーデイズを YouTube で配信してみようかなと思ってます。はい。で、まあ、700回目かな？そうだね。700回目のエピソード700の配信以降、 順次 YouTube でも配信していこうかなと思ってます。とりあえず3ヶ月間、までを対象に、だから今年の3月末ぐらいまでを一旦ちょっと一区切りで、一旦ちょっと3ヶ月間ちょっと試行的にやってみて、まあ、特になんか、好評であればそのまま続くし、まあ、いまいちだなっていう結果になったら、しれっと終わるんですけど、ちょっと3ヶ月間ですね、配信しようかなと思ってます。で、ちょっといろいろ中のシステム的なところも含めて、ちょっとやるからにはあんまり、正直これをリスナーさんに言うのはちょっと忍びないんですけども、僕があんまり手間かからない感じでやりたいので、その辺の仕組み作りも含めてちょっとやっていくので、ちょっとね、いろいろそのもしかすると全部配信ってことにはならなくて、なんかその何回か飛んでみたいな配信とかになっちゃうかもしれないですし、ちょっと回によっては配信されないみたいなところもあるかもしれませんけれども、ちょっとその辺はやりながら3ヶ月間ぐらいですね、ちょっと様子見ながらちょっとなんかやっていこうかなというふうに思っています。はい。で、この3ヶ月の間はとりあえず、このポッドキャスト側にね配信されているタイミングと YouTube 側に配信されているタイミングが必ずしも一致しないと思います。多分 YouTube 側がね遅いかな。YouTube が先行して配信されることは多分ないと思います。それちょっと今の収録体系的に多分それはないのかなというふうに思います。だから同時に配信されるか、YouTube が遅れて配信されるかみたいな感じに多分なるのかなというふうに思ってますけれども、はい、ちょっとね試しにやってみようかなというふうに思ってますので。実証実験的にね、やってみたいなというふうに思ってますので、ご期待ください。詳しくはまた、チームわかや 16.com のツイッター、もしくはカラーデイズの、YouTube チャンネルの方、見ていただければなというふうに思います。ちょっと、いきなり1月1日からすぐっていうわけでは多分ないと思うので、正月休み明けぐらいから多分スタートするんじゃないかなというふうに思いますけれども。はい。ということで、ちょっとご期待くださいっていう感じですね。動画でもカラーデイズ楽しめるような形にしようと思います。ただ別に動画にするからって言って、今すぐは、僕が動画撮影してみたいなことは特に考えてないので、基本サウンドオンリーというか、このね、ポッドキャストで配信されてる形と全く同じ、ただ静止画がついてるというだけくらいかなというふうに思いますけれども。はい。そんなことで、ちょっと新しい試み、取り組んでいこうかなというふうに思ってます。ちょっとチャンネルを増やすって感じですかね。あと今この番組は、あんまりなんか Spotify とか登録しないんで、少なくとも公式には登録してないので、あんまり外部のサイトに公開するみたいなことはやってないですけども、ちょっとその辺もまた状況見ながらね、ただね、あんまりチャンネル増やしすぎても僕の手間が増えるだけなので、なるだけ僕の手数が少ない形でできる方法がないかみたいなところでは、ちょっといろいろ、思うところありますけども。ただ別にね、チャンネル増やしたからって別にリスナー増やしたいとかそういう意図はないので、あんまりね。あんまりそういう意図はないので。正直今ぐらいの規模で続けていくのが一番心地いいのかなっていう感じはするので。あんまり爆発的に増やそうみたいなね。てか、そういうプロモーションでやるんだったら、もう多分そもそもこんな雑談やってないからね。多分。って感じなので。じゃあなんでチャンネル増やすんだっていう話なんですけれども、単にやってみたいっていうね、そういう興味本位なところです。本当のところ言うと。そんな感じですかね。はい。ということで、今後ちょっと、変わっていくというか、新たにやっていく部分、あると思いますので、その辺は、引き続きご期待くださいという感じですかね。はい。そんなところで、ここまでお送りしていきましたけれども、ここ最近ね、12月30日ぐらいの配信から、カラーデイズのポッドキャスト、15分の枠にとらわれず収録してるので、すごいね、30分、40分ぐらいになっちゃってますけれども、皆さん、安心してください。今日で、終わりです。次回から、またいつも通り通常の15分のフォーマットに戻って番組配信していこうかなというふうに思いますので、 はい、通常通りに、次回以降通常通りになりますけれども、はい、というところですかね。はい、まあそんなところで2021年新しい年幕開けしました。今年もどんな1年になるのかな。ね、なかなかまだまだ先が見えないところなんていうのもありますけれども、まあまあいろいろね、気をつけるべきことは気をつけて、でまあやるべきことをやって、一人一人がね、それぞれのその目標というかに向かって、頑張っていければいいんじゃないかなというふうに思います。まあリスナーの皆様にとりましても、今年1年が良き1年となることを、我がさん、ここから応援しております。それでは、新年一発目のカラーデイズポッドキャスト、この辺で今日は終わろうかなというふうに思います。お正月お休み、ね、ダラダラしてるっていう方もね、いらっしゃると思います。まあいいんじゃないですかね、今日ぐらいは。またね、正月休み明けから頑張れるようにね、しっかりこの休み中に充電していきましょう。まあ休みじゃないという方、いつもありがとうございます。なかなかね、皆さんが世間がね、お休みの中でなかなか頑張るというのがね、難しいかと思いますけれども、頑張っていきましょうね。はい、うちの奥さんも働いてますからね、正月ね。はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思うなというふうに思います。ここまでのお相手、カラーデイズポッドキャストワカでした。それでは皆さん、また次回までお元気で、さようなら。今年もよろしくお願いします。